本日の聖書箇所の朗読をさせていただきます。本日の聖書箇所は出エジプト記9章1節から7節です。出エジプト記9章1節、主はモーセに言われた。ファラオのところに行って彼に言え、ヘブル人の神主はこう言われる。私の民を去らせ、彼らが私に仕えるようにせよ。もしあなたが去らせることを拒み、なおも彼らをとどめておくなら、見よ、主の手が野にいるあなたの家畜、馬、ロバ、ラクダ、牛、羊の上に下り、非常に重い疫病が起こる。しかし主はイスラエルの家畜とエジプトの家畜を区別するので、イスラエルの子らの家畜は一頭も死なない。また主は時を定めて言われた。明日主がこの地でこのことを行う。主は翌日そのようにされた。エジプトの家畜はことごとく死んだが、イスラエルの子らの家畜は一頭も死ななかった。ファラオは使いを送った。すると見よ、イスラエルの家畜は一頭も死んでいなかった。それでもファラオの心は固く、民を去らせなかった。聖書箇所は以上でございます。それでは人類救済計画36、9つの災いと題して松本先生にメッセージをお願いいたします。
はい、それでは続きまして大人の皆さんにメッセージをしたいと思います。前回の復習からいきましょう。モーセは神様に説得されてファラオのところに行きまして、我が民を去らせよと、そのように語ったわけですね。ところがその結果、ファラオはイスラエルの民の重労働をさらに過酷なものにした。今までレンガを焼かせていたんだけれども、藁を与えていましたが、これからはもう材料を与えない、材料も自分で見つけてこいと。しかし生産量を減らしてはならないという命令を下した。イスラエルの民は困窮しまして、モーセとアロンがやってきて事態が良くなるのかと思ったら、かえっておかしくなった。何しに来たんだと、あんたら来ない方が良かったわというふうに言われてですね、モーセは神様だから言ったでしょ、私は行きたくないって。もう一瞬モーセの信仰が崩れかけたのですが、もう一度そこから彼は立ち上がりまして、ターニングポイントは7章の6節でしたね。主が彼らに命じられた通りに行った。もういろいろ人間的に考えるのやめよう、もう神様がおっしゃる通りにしようとやったわけですね。そしてもう一度ファラオのところに行きまして、その杖を投げたら蛇になった。向こうはびっくりしたんだけども、ファラオのしもべたちの呪法師たちも彼らのトリックを使って同じことをしたわけです。彼らの杖を投げたら蛇になった。ほら俺たちだってできるぞ、これぐらいって言ったら、モーセの杖の蛇が彼らの杖の蛇を飲み込んでしまったということでありました。しかしファラオの心は固くななままでしたね。そこからいよいよ9つの災いが始まります。実は一つ目の災いはもう先週終わってるんですね。それはナイル川の水が血に変わる、その結果泳いでいた魚が死に、水は臭くなって飲めなくなるという悲惨な災いでありました。それに対してファラオの呪法師たちも、俺たちだってやってみせるぜって言って水を血に変えた。そんなことして何になるのかということですね。血になったものをまた水に戻してくれるんだったらいいんだけども、そうじゃなかったわけですね。彼らのやってることはかえって同胞のエジプト人を苦しめることになってしまったということなんですが、この一つ目の災いから始まって今日は9つの災い全部カバーしようと思っておりますので、最初に一覧表を皆さんにお示しいたします。9つの災い、一つ目はナイル川が血に変わるというもの、そして二つ目はカエルの異常繁殖、そして三つ目がブヨ、 ブヨってなんだって話だけどね。まあ、いわゆる害虫と考えたらよろしい。これが第一のグループです。第二のグループ。4番目がアブ。このアブっていうのもね、何なのかなと思いますが、昆虫と考えたらよろしい。また英語の聖書では flies となっているところを見るとハエみたいなもんですね。5番目は疫病。これは今日の私たちとも随分関係のあるものですが、6番目は腫れ物。それがつくとね、腫れ物ができちゃう。これが第2のグループ。第3のグループ。7番目が非常に激しい雹が降る。8番目はイナゴの大群が植物を食い尽くす。そして9番目は暗闇がエジプト全体を覆うというものなんですが、この箇所をですね、読んでいくと、ただアットランダムにいろんなものが次から次へと出てくるようにも見えるんですが、しかしこれをきちんと調べますとですね、すごく美しい形式美があるんだと。文学様式としてすごく美しく出来上がっている。だから聖書っていうのはもちろん私たち知ってますがね、適当に書かれてないんだよね。文学形式としてもすごく整ってるんです。まず第一に、この第一のグループっていうのはアロンの手が動いた時にこの災いが発生するんです。第二グループ、これは神の手が動いた時にこの災いが発生するんです。じゃあ第三のグループ、これはモーセの手が動いた時にこの災いが発生するんだ。これ一つ一つ読んでいくとね、なるほどって思うんですが、さらに今度は縦割りにしましょう。各グループの最初の二つ、これはその災いが起こる前にイスラエルの民を生かせないとこういうことが起きますよっていう警告が与えられるんです。その警告があるにもかかわらず頑なにするからこの災いが起きるんです。その中でも特に全てのグループの最初一つ目の災いはいつ警告を与えるのかという時間まで限られています。モーセが朝ファラオの前に立ってイスラエルの民を行かせないとこういうこと起こるよって言うんです。2番目に関しては警告は与えるんだけども時間設定は書かれてない。何時頃とかっていうことは書かれてない。そして3つ目に関しては警告なしで災いが起こるんだということですね。さらにこの第一のグループに関してはエジプト全土をこの災いは襲います。ってことはエジプトに住んでいるイスラエルの民もその災いの被害を受けるんだということですね。でも第二のグループ以降ですね、神様は明確な区別を始めるということがこの後読み進めていくとわかるわけです。ということで全然適当に書かれてないんですよ。本当に緻密な形式美を持って書かれている。そして第一のグループ、第二のグループ、第三のグループ、それでもファラオは心を固くなにするから何が起きるの？それが来週ですね。第10、これがフィナーレです。ですから 3×3 足す1っていうのが10の災いの方程式ですね。来週は杉越の子羊というテーマでメッセージをいたしますが、ということで第1はもう終わってますから今日は第2のカエルからいきますよ。この後ポンポンポンポンとカエルから暗闇までいきます。でも形は分かりましたね。ついてきてください。8章の3節、これはですね、警告を与えたんだけれどもファラオは言うこと聞かない。ナイル川にはカエルが群がり、這い上がってきてあなたの家に寝室に入って寝台に登り、またあなたの家臣の家に、あなたの民の中に、さらにあなたのかまどこね鉢に入り込む。ということで、まあカエルがね異常発生しても命に 列上はないんだろうけども、非常に不愉快ですね。しかもベッドの中にも入り込んでくるから睡眠が取れない。しかも食器の中にも入り込んでくるから気持ち悪いということ。なんで神様カエルを用いたのかなって思いますけれども、さあ一つ目の災いはね、ナイル川の水が血に変わるんでしょう。エジプトってのはナイル川の恩恵で作物が取れるわけだから、イスラエルでも例えばアブラハムがいた時に飢饉が来たらエジプトに逃げた、それが彼の失敗につながったわけだけども、なんでエジプトには飢饉が来ないの？ナイル川があるからですよ。だからエジプトはパンのバスケットと呼ばれているわけですね。このナイル川ってのは7月の中旬ぐらいから氾濫を始めるんです。すごい川幅広くなるの。そしてその水がだんだん減ってきた時に非常に肥沃な土地があって、そこで作物が育つということになっているわけだから、ナイル様々なんだよね。だからナイル川ってのはエジプトにとっては神なんです。それが打たれたっていうのが一番目だったんだけれども、それから10月ぐらいになると水が引き始めて、お、いよいよ種をまく季節がやってきたぞっていう時にゲロゲロゲロゲロって現れるのがカエルなんです。だから基本的にカエルってのはエジプトの人たちにとっては縁起がいいんです。お、カエルが出てきた、種まこうか、また豊かな作物が与えられるねっていうようなことなんです。そしてただ縁起がいいっていうだけじゃなくて、カエルは神だということにまで発展する。何でも神にするのがエジプトなんですね。皆さん見たことありますか？頭がカエル、体が女性っていうね、神がいるんです。これヘクトとかヘケトとかって呼ばれているんだけれども、そういう神の絵がですね、エジプトには残っているわけですね。そんなにお前たちにとってカエルがありがたいんだったら、たくさんあげようじゃないかということでですね、神様はこのカエルを異常発生させたわけです。さあ、最近シンガポールに移住してきた YouTuber、オリエンタルラジオの中田敦彦さん、3月ぐらいに来たのかな。今ね、シンガポール、僕どこに住んでらっしゃるのか知らないけどね、いつかどっかで歩いてる時に、あ、中田さんってお会いしたいなとは思ってるんだけども、今のところまだお会いしてませんが、彼はその家の中であの YouTube の録画を続けて今もバンバン出してらっしゃいますね。彼の中田敦彦の YouTube 大学っていうのがありますが、5月15、16、今月ですよ、出した、その内容がですね、エジプト神話でした。非常に細かく今日いくつか出てくるような神々がですね、出てくるのね。まあちょっと見ましたけどね、途中でもういいわって思ってやめちゃったけども、あれはシンガポールで録画してね、出してんだなっていうふうに思いましたけれども、非常に細かくやってました。ということで、いろんな神々がいる。特にね、80ぐらいですね。まあ日本も負けてはいませんね。八百万の神っていうぐらいだから、エジプトに負けないぐらい日本にもたくさん偶像があるみたいですけれども、とにかくその彼らが神として崇めていたカエルが異常発生した。そして7節、ファラオは、ほらお前たちもできるだろう、やってみろとかって言われて、呪法師たちも彼らの秘術を使って同じように行った。彼らはカエルをエジプトの地の上に這い上がらせた。はい、できました。だから今多すぎて困ってんだから、それを減らすために呪法を使うならまだしも、また増やしてどうすんのっていう話ですね。さすがにファラオも睡眠不足になってきたんでしょう。わかった、もうこのカエルを去らせてくれ。わかった、イスラエルの民行かせるから、もうカエルがいなくなるようにしてくれ、モーセ、っていうふうにお願いした。お、意外とファラオ素直だね。二つ目でもう行かせてくれんのかなと思うね。するとモーセは、じゃあいついなくなるようにしましょうかって聞くんです。普通だったら今すぐって言うでしょう。でもファラオはね、明日って言うんですよ、ね、いや、もしかしたら自然にいなくなるかもしれないからというような期待感もあったんでしょうか。で、モーセは分かりました、明日カエルはいなくなりますと言って 祈ったら本当にいなくなった。そのことを通して自然に消滅したのではなくて、確かに神様がカエルをいなくなるようにしてくれたんだということを示したわけです。ところがファラオは、お、これでやっと熟睡できるわいって思ったら、喉元過ぎたら暑さを忘れちゃう。あの言葉はね、ファラオのためにあるような言葉だなっていうふうに思うんだけども、心を固くなにしてやっぱり行かせんっていうわけですよね。そして三つ目はブヨです。これは様々な害虫ですね。これが大量発生して人や家畜につきました。そしてエジプトの呪法師たちも懲りずに、じゃあ俺たちもブヨ出してみようってね、やったんだけども、出ませんでした。今回はね、出なかったのでこう言ったんです。 8-19、 呪法師たちはファラオに、これは神の指ですと言った。しかしファラオの心は固くないなり、彼らの言うことを聞き入れなかった。主が言われた通りであると。さすがにブヨは発生させられなかった。そして彼らも認めた、これは神の指ですということは、彼らがナイル川の水を血に変えたことと、カエルを発生させたことは神の指じゃなかったのかい。何の指だ。サタンの指だったんだよね。だからサタンってのは神様の真似をしてある程度のことはできるかもしれないんだけれども、ここまではできなかったということです。そしてこれもまたですね、エジプトの中にいるいくつかの神々と呼ばれるものは、害虫から守ってくれる神々っていうのがいたんですよ。おそらくはエジプト人たちは、何々様、この害虫から我らを守ってくださいって祈ったでしょ。祈れど叫べど全然何も起きないということで、このブヨはいなくならなかったわけですね。そろそろエジプトの人たちも、あれ、我々が一生懸命拝んできたこの神々って偽物だったのかなと気づき始めるかもしれませんね。ですから先週も申し上げたように、神様がなんで10もの災いを与えたのかっていうと、それはイスラエルの民がただ脱出できればいいということだけではなくて、エジプト人たちも今まで自分たちが拝んできたこの偶像は偽物なのかもしれないということに気づかせ、彼らにも誠の神の存在を気づかせる、そのことに役立ったのではないかと思います。じゃあ第二のグループいきますよ。第二のグループの一番目はアブでありました。昆虫でありました。まあハエみたいなものでしょう。なぜそれが異常発生したのか。エジプトは昆虫も崇拝していたんですね。何か死から命に生まれ変わるような、そういう存在にエジプト人には見えたんだね。エジプト人ってのはね、来世に対する思いがすごく強いの。だからミイラ作るでしょ、だからピラミッド作るでしょ。来世っていうものに対するね、思いが強い。だからさっきのカエルをね、神とするっていうのは、要するに種をまく頃にカエルが出てくるっていうのもあるんだけど、もう一つは両生類です。カエルはね、水の中でも生きられて陸の上でも生きられる。すごいなぁ。もう来世とこの世と行ったり来たりできるんじゃないかみたいな感覚から、カエルに対する崇拝が始まったみたいなんですけれども、ここでは例えばハエですね。ハエっていうのは腐敗したものの中からなんか出てくるんです。おお、ハエ様すごい、死しかないようなこの腐敗したものの中から。もちろん卵産んでんだよね。その頃そんなこと知らないから、そこから発生している、おお、ハエは神かみたいな感じで、そういうものを崇拝していた。そこから生まれた偶像の一つがベルゼバブ。これハエの種って意味なんですよ。やっぱりちゃんといるんだね、そういう偶像がね。ベルゼバブ聞いたことありますか。なんか似たような言葉、ベルゼブルだ。ベルゼブルね。イエス様が悪霊を追い出したら、パリサイ人たちが、あいつは悪霊どもの頭ベルゼブルの力でそれをやってんだっていうふうに言った、このベルゼバブ、ハエの種が悪霊どもの頭を意味するベルゼブルっていう言葉になったんだということがわかります。先ほど申し上げました第一グループと第二グループの違い何でしたっけ。第二グループになると神様が区別を始めると申し上げたけども、8-22、 私はその日、私の民がとどまっているゴセンの地を特別に扱い、そこにはアブの群れがいないようにする。こうしてあなたは私がその地のただ中にあって主であることを知る。最初の3つはエジプトにいるイスラエルの民も一緒に被害を受けたんだけども、4番目からは神様の区別が始まったんですね。同じところに住んでいながらイスラエルの民のいるところにはアブは発生しない。なんだこれは。これもまたエジプト人たちに気づかせる一つのものだったと思いますけれども、同じ場所にいながら一方は守られ一方は守られていない。何を思い出しますか。ノアの箱舟を思い出すね。同じ場所にいるんだけども神様の御言葉に従ってその箱舟の中に入った。隔ては板一枚ですよ。でもその板一枚の中に入っている者たちは守られ、その外にいる者たちは開けてくれと言ってですね、ガンガンとあの箱舟の戸を叩いたであろうと思われる。神様の与える区別であります。ということでエジプト全土はこのアブの大軍によって荒れ果てました。ファラオが、わかったわかった、じゃあそんなに主に生贄を捧げたいんだったらエジプト国内で捧げたらいいだろう。いや、それはいけません。エジプト人は羊を忌み嫌っておりますから、そんなことをしたら私たちは石で打ち叩かれてしまいます。じゃあどこに行くんだ。荒野に行かせていただきます。じゃあ荒野に行ってもいいけども遠くまで行くなよというわけですね。そしてモーセが祈ってアブがいなくなると、ファラオはやっぱりダメだ、またしても心を固くなにする。第二のグループの二つ目、五番目は疫病でしたね。私たち今ほど疫病っていうものの厄介さ、めんどくささ、恐ろしさを身に染みて感じていることはないんだけども、3500年も前から疫病があったんだということがこの出エジプト記を通してわかるわけですね。しかしこの時の疫病は今日の COVID-19 みたいな人間に対するものではなくて家畜に対するものです。家畜に対する疫病ってのは時々ありますね。9章の3節4節、見よ、主の手が野にいるあなたの家畜、馬、ロバ、ラクダ、牛、羊の上に下り、非常に重い疫病が起こる。しかし主はイスラエルの家畜とエジプトの家畜を区別するので、イスラエルの子らの家畜は一頭も死なない。さあ第二グループから区別が始まっているわけですが、どうして家畜が死ぬという疫病を神様は発生させたのか。馬っていうのはですね、神聖で礼拝の対象でありました。聖なる牛っていうのもいました。お羊の頭を持った神もエジプトには存在していたのであります。しかしそういうものがこのイスラエルの神の前には全く無力であるということが明らかになるのがこの災いであったわけですね。ファラオはわざわざちょっとイスラエル人のいるところを偵察してこいっていうことで偵察隊を送るんです。どうだった？ファラオ様、イスラエルの家畜は一頭も死んでおりません。すごくわかりやすく神様は見せてくださったね。もうこのあたりでファラオはもう負けた、イスラエルの神の勝ちだって認めりゃいいんだよ。でも彼は心を固くなにした。じゃあ第二のグループの3番目、海の出る晴れ物でありました。9章の8節9節、主はモーセとアロンに言われた、あなた方はかまどのすすを両手いっぱいに取れ。モーセはファラオの前でそれを天に向けて撒き散らせ、それはエジプト全土にわたって誇りとなり、エジプト全土で人と家畜につき海の出る晴れ物となるということです。なんでかまどのすすを使ったのかなと思いますけれども、このかまどっていうのはおそらくレンガを焼いたかまどでしょうね。普通は日干しレンガだったと思いますけども、特に強固なレンガを作るときにはかまどを使って焼いたんです。だからかまどっていうのはイスラエルの民にとっては重労働の象徴みたいなもんだね。もうこき使われた、奴隷としてこき使われたものの象徴のようなものです。そのすすを巻いたらエジプトに災いが来るというのはまさに神の報復であります。復讐は私のすること、報復は私がすると神様はおっしゃった通り、人間が手を出さなくても神様ご自身が報復をしてくださった。さあこれもですね、エジプトにはセラピスという癒しの神がいたんですね。 セラピスっていうぐらいだからセラピーに似てるね、あの英語の語源になったんでしょうけども、またはセクベットという疫病を支配する神もいました。そういう時にはこの神に祈れば治るなんていうふうに言われていた、そういう神々がいたんだけれども全く役に立たない、このイスラエルの神の前には全く無力であるというようなことが明らかになったんです。そういう中でついにこの言葉が出てしまいます。どの言葉でしょうか。9章12節。しかし主はファラオの心を堅くなにされたので、ファラオは二人の言うことを聞き入れなかった。主がモーセに言われた通りである。絶対この箇所読むと質問されますよね。主がファラオの心を堅くなにしたって言ってんじゃん、だからもうそれでファラオが責められたってこれ理不尽でしょうっていうふうにね、神様が堅くなにしといて何でお前堅くなになったんだって裁きを下したらこれおかしいでしょうっていうふうに必ず言われる。でも今ねこれ6番目の災いでしょ。5番目までずっとファラオが心を堅くなにしていた、そしてここでついに6番目で主はファラオの心を堅くなにされた。このねこういうの詞役動詞だね、英語の詞役動詞やりましたね。メイクプラス目的語プラス原型動詞、またはレッドプラス目的語プラス原型動詞、4つぐらい詞役動詞あるんだけども、メイクってのはしたくないよっていう人に無理やりさせるっていう時にメイクだよね。でもしたいよっていう人にしたいならどうぞっていうのはレッドでしょうね、というような違いがあるとするならば、これは堅くなになんかなりたくないですって言ってるファラオに、いやならせるって言ってんじゃないの、俺は堅くなになるって言ってるファラオに対して、そんなになりたいんだったらどうぞって言ってるわけ。つまりここまでずっと自ら堅くな堅くな堅くなになり続けたファラオに対して神様はもう彼を放置されたという意味でのファラオの心を堅くなにされたという意味です。ですから私たちも神様の前に心堅くな堅くな堅くなにしてると、もう好きにしなさいと、そんなに堅くなになりたいんだったらそのまま続けていけたらどういうところになるのか自分で分かるところまでやってみなさいっていうふうに神様が放置される。神様が放置されるってのもまた怖い話ですけどもね、その段階についに達してしまったのであります。さあ次は第3グループいきますよ。第3グループはの一つ目はですね、雹ですね、非常に激しい雹。9章の18-19、見よ明日の今頃私は国が始まってから今に至るまでエジプトになかったような非常に激しい雹を降らせる。エジプトにもね、雹はたまに降るんです。それ自体は珍しいことじゃない。しかしエジプトの建国以来って言ったらもう人類史上っていうことでしょ。その中で見たこともないような激しい雹が降るんだ。さあ今使いを送ってあなたの家畜と野にいるあなたのすべてのものを避難させよう。野に残されて家に連れ戻されなかった人や家畜は皆雹に撃たれて死ぬ。神様優しいね、事前予告をして、もし撃たれたくなかったら家屋の下に避難せよっていうね、避難するための余裕の時間も与えてくれているんです。いいですか。第二グループっていうのは同じエジプトにいてもイスラエル人とエジプト人との間に区別ができたでしょ。今度第三グループは何ですか。エジプト人の中でも神様の言葉を信じる人と信じない人との間に区別ができるんです。つまり今まではエジプト人はみんな被害あったんだけども、ここからはエジプト人の中でも、いやさすがに6回も経験するとイスラエルの神の方がすごいよね、今度こういう警告を受けたんだからきっとこれなるよって言って、そういうふうに信じた人は家畜を避難させたんですよ。でも信じなかった人はそんなことあるわけないだろうって、みんな死ぬんだよっていうことですよね。つまり民族的な区別ではなくて、信じるか信じないかの区別がここで与えられる。26節、ただイスラエルの子らが住むゴシェンの地には雹は降らなかった。さすがにファラオはですね、悪かった、今度こそ俺が間違ってたと、分かった、お前たち晒せる、よかったね6回で済むのかなと思ったんですが、でその後彼はまたしても心を堅くなにします。そしてこの雹がですね、降ったのはいつ頃なのかってのが分かるのが9章31節、アマと大麦は打ち倒されていた、大麦は穂を出し、アマはつぼみをつけていた、 大麦が穂を出し甘がつぼみをつけるのはエジプトで何月頃か、1月から2月です。でもしかし小麦と裸麦は打ち倒されていなかった。裸麦ってのはスペルト麦だね。スペルト麦、あれは打ち倒されてなかった。あれはね、3月4月なんです。これらは実るのが遅いからである。ということはこの、何番目だ、7番目の氷はですね、まあ2月と3月の間ぐらいにあったということがわかりますね。つまりあのカエルってのは10月ぐらいだったでしょう。でその前にナイル川が血に変わるってのがあったね。だから9月か10月ぐらいから始まって、今2月と3月の間だけども、最後の杉越ってのは僕ら知ってるよね。杉越の祭りってのは僕らのイースターだから、3月の末から4月の頭ってことでしょ。っていうことは9月ぐらいに始まって3月か4月に終わるってことは、半年かけて10の災いが起こったんだと。半年の猶予を与えて、これだけのものを見たら、イスラエルの神こそ誠の神だということはあなた方にわかるでしょっていうことを示してくださったんだと。これだけ見ても信じないんだったら、あとはどれだけやっても信じないっていうことですよね。そしてこの氷というのは何に対する裁きであるのかといえば、天空の女神ですよ。天空の女神がいたんだ、エジプトには。でもこの女神にはどうすることもできなかった。そして氷が止むとファラオはまたしても心をかたくなにした。さあ第3グループの2つ目、イナゴの異常発生。これも今日の我々と関係あるね。特に去年砂漠飛びバッタっていうのが東アフリカで異常発生して、東に向かって時速何キロで飛んでます。そしてそれが通った後にはもう全ての緑が食い尽くされて、このまま行くと地球は食料不足になりますなんてことが去年言われてて、だから去年はコロナとこの砂漠飛びバッタのダブル衝撃で地球はどうなるんだろうなんて言われてたけども、いつからか聞かなくなったね、あの砂漠飛びバッタの話はね。まあよかったなというふうに思っておりますが、ここではイナゴですけど同じようなもんですよ。そしてその警告がなされた時についにファラオの家臣たちがファラオに進言するの。ファラオ様、エジプトが滅びるのがまだわかりませんかって。こんなに繰り返されててわからないんですかって。これね、ファラオに進言するっていうのはこれ命がけですよ。あの北朝鮮のあの先制君主に進言するようなもんだよ。もう粛清されるすぐね。それでも言わずにはいられなかったってことは、家臣たちの中にファラオって神って言うけど本当かみたいな、ファラオの神聖に対する疑念さえも浮かんできたということが言えるのではないでしょうか。10章の12節、主はモーセに言われた、あなたの手をエジプトの地の上に伸ばし、イナゴの大群がエジプトの地を襲い、その国のあらゆる草木、ヒョウの害を免れた全てのものを食い尽くせるようにせよ。あのヒョウはね、動物、また外にいた人を倒した、殺しただけではなくて植物もやったんだから、さっき出てたね、1月2月に出てくる植物はやられたわけでしょ。でもスペルト麦は、大麦は大丈夫だったね。大丈夫だったところにイナゴが来てそれを全部食べちゃうわけだ。もう追い打ちがかかったわけですよね。これは何に対する裁きかっていうと、エジプトには農業の女神、イッシス。これはね、中田敦彦さんの YouTube 大学にも出てきましたけどね、イッシスっているんですよ。これにいくら叫んでも助けてくれない。そしてファラオは言います。悪かった。どうかもう一度だけ、もう一度だけ私の罪を見逃してくれ。わかりました。祈りましょう。ということでモーセが祈ると、主は風向きを変えてイナゴを葦の海の方に、紅海の方に追いやってくださった。しかしイナゴがいなくなったらまたしてもファラオは固くなになった。もうここまで来るとね、なんだろうこの人ってね。そして私たちは、読者はそれを読みながら、こうはなっちゃ人間おしまいだよねみたいなね、反面教師的に教えられるわけです。さあ最後いきますよ。皆さん暑い中よくついてきてくださいました、ありがとうございます。最後は暗闇でございます。10章の22から23、モーセが天に向けて手を伸ばすと、エジプト全土は3日間真っ暗闇となった。 人々は3日間互いに見ることも自分のいる場所から立つこともできなかった。しかしイスラエルの子らのすべてには住んでいるところに光があったのであります。3日間の暗闇であります。しかしイスラエルには光があった。なんか思い出すね。クリスマスに必ず読まれるヨハネ1章5節、光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。これだなと思う。エジプトにはですね、太陽神ラーっていうのが、これは聞いたことあるね、一番有名でしょうね。または夜の月の神ってのもいたんですよ。ラーに呼べど叫べど、月の神に呼べど叫べど、この暗闇の中に光は照らなかったんです。さすがにファラオは、行ってもいい、でも家畜は残していけ。まあ家畜散々死んじゃったからね、お前たちの家畜は残していけ。いやいや、だから荒野に行って神様に生贄捧げなきゃなんないんですから、家畜は連れて行かなきゃなんないんです。もう二度と俺の顔を見るな、という喧嘩別れになるわけですね。ということで、来週はいよいよフィナーレでございます。皆さんの心の中にこのストーリーを聞きながら、ファラオにはなるまいという思いがふつふつと湧いてくれば素晴らしいですね。なぜエジプトにこれほどまでに徹底的に裁きが下ったのか。それはファラオが頑なだったからですよ。一回目のナイル川が撃たれた時点で、分かった言っていいって言ったら、これほどのダメージは受けなかったし、エジプト国民も助かったんです。しかし彼が頑なになればなるほど自分の首を絞め、国民を苦しめた。皆さん、神様に対して頑なになることほど恐ろしいことはないっていうことを、今日しっかりと受け取って帰られたら、今日この暑い中で耐え忍んで説教を聞かれた意味があったというものです。それは皆さんの一生を守ります、救います。この結果ですね、一つの災いだけでイスラエルが去りましたじゃなくて、合計十の災いが下った上でイスラエルの民が去りましたとなったことによって、どういうことが発生したのか、三つのことが言えると思う。第一に、イスラエルの民自身が、我々の信じてる神様ってすごいよねっていうことですね。それを思い知るのみならず、今日読まなかったけど途中に書かれてるんですが、あなたの子供が、孫が聞いてきた時には、あなた方が見聞きしたことを伝えよう。つまりイスラエルの民に代々にわたって、私たちが信じている神はどれほど偉大か、あの世界最強と言われているエジプトに対してこれだけの打撃を加えることのできた我らイスラエルの神はどれほど偉大かということを、あなたたちの世代ではなく延々と伝えようと。その結果どうですか。今日もあれから3500年経ってる今でさえ、イスラエルで毎年一番大きなお祭りは杉越の祭りでしょ。今もやってんですよ。だから先祖代々伝えてるんだよね、このことが実現した。はい、第2に、エジプトもまたイスラエルの神様の偉大さを認めるようになった。自分たちが今までひれ伏していた偶像の数々に、いかに生贄を捧げよう、いかに供養しよう、いかにひれ伏そうが全く助けてくれてない。それよりも彼らの背後にいるイスラエルの神の方がはるかに強かったということを、エジプト人たちは認めざるを得ない。だからその中には、私もこのイスラエルの神の言うことを従いますなんていう人が出てきたわけだよ。そういう人たちが出てくるためにこの災いは用いられた。第三に、イスラエルだけじゃない、エジプトだけでない、近隣諸国に及んでも主の偉大さが知らされたんですね。ヨシュア記の2章ってのはこれから40年後の話ですよ。そしてヨシュアはあのエリコに偵察隊を送ったん、2人。そこに遊女ラハブっていう人がいたわけで、この遊女ラハブはイスラエルの偵察隊を自分の家に招き入れてかくまって、そして彼らを逃がしてくれたの。なんでそんなことしてくれたのと思ったら、2章10節、あなた方がエジプトから出てきたとき、主があなた方のために葦の海の水を枯らされたこと、うんぬんうんぬんを私たちは聞いたからです。だからね、 イスラエル人だけでないの、エジプト人だけでないの、あそこから遠く離れたカナンの地のエリコに住んでいる人たちのところにまで噂が広がってきたの。今日のように SNS もなければメールもないにもかかわらず、人の口から口へと伝わって、ねえねえねえねえ、イスラエルの民の神ってすごいらしいよっていうことが伝えられてきたから、このラハブはこの二人の偵察隊をかくまうという決断をしたわけですね。さあ今日の箇所を通して私たちは何を受け取るでしょうか。今日はメッセージ2つありましたからね、ここで3つの適用なんて言うと皆さんも大変だと思いますが、今日は適用1つだけにしたいと思います。もう言わずもがな、神様に対して心を固くなにすることがいかに愚かしいことか、神様を敵に回すということがいかに恐ろしいことか。思い出す御言葉はヘブル3章15節。今日は少子でね、詩編の95編をお読みしましたけども、あの詩編の95編をヘブル人への手紙の記者が引用しているのが3章15節。今日もし御声を聞くなら、ファラオ何回聞いたの、彼は10回聞いてんだよ。だけどどうしたの、あなた方の心を固くなにしてはならない、神に逆らった時のようにと言われている通りです。神様に語られたならば心を固くなにするんじゃない、その結果どんな刈り取りをしなければならないか、この十の災いを見たらわかるでしょう。これが私たちの心に強烈に残されるメッセージであると思います。マラキの3章18節、あなた方は再び正しい人と悪しき者、神に仕える者と仕えない者の違いを見るようになる。ある時はね、正しい人の方がバカみたいに見える、バカを見てるみたいに見えるわけ、なんか真面目にやってんのになーってね。でも絶対最後に神様はきっちり帳尻を合わせてくださるんだ。その時にその違いを見るようになるということですね。今日のイスラエル見てください。同じエジプトにいながらにしてね、彼らのところにはアブは来なかった、疫病は来なかった、腫れ物も来なかった、ヒョウも来なかった、イナゴも来なかった、暗闇も来なかった。まあ、今回ガザからね、ロケット弾が4000発飛んできたけども、90% はアイアンドームが撃ち落としたから、被害はあの程度で済みました。今のイスラエルのアイアンドームは 90%。でも神様のアイアンドームは 100% です、皆さん。神様の側にいるとね、もう神様のアイアンドームの下にいるようなもんですよ。周りにいろんなことが起きてるのに、あ、私守られている。これが神のアイアンドームですね。エジプトも主の偉大さを知りました。エジプト人の中にも主の言葉を信じる者たちが起きました。彼らは信じて従うことによって、本当だ、この神様のおっしゃる通りにしたらうちの家畜死ななかったということを体験的に知ったのです。でも最終的には全エジプト人がこのイスラエルの神の偉大さを知ったんです。どういう形で裁かれることによってですよ。いや大丈夫だ、いや大丈夫だと最後までかたくなであり続けた者たちも、神様の偉大さを知ったんだけども、それは神様の激しい裁きが下ることによって、ああやっぱりこの方に立てつくのは間違っていたなと、その時に気づいた人たちはたくさんいた。最後の御言葉です。マタイの24章30節、私たちにとってそれは何か、それはキリストの再臨です。きっちり帳尻が合わされるのは再臨の時です。しかしキリストがいよいよ帰ってこられたという時に、皆さんがもろ手を挙げてお待ちしておりましたと言ってこの方を歓迎するかといったら、そうではないということをイエス様おっしゃった。その時人の子の印が天に現れます。その時地のすべての部族は胸を叩いて悲しみ、人の子が天の雲のうちに偉大な力と栄光とともに来るのを見るのです。なぜ彼らは喜びながらお待ちしておりましたと言って迎えない。なぜ彼らは自分の胸を打ち叩いて悲しみながら、いや来てしまった、来る来るとは言われてたけども、いや来ないだろうと思ってたけども、やっぱり来てしまったというような悲しみの心でこの方を迎えなければならないのですか。それは救い主としてではない、裁き主としてイエス・キリストをお迎えする人がいかに多いかっていうことですよ。私たちはエジプト人と同じ失敗をしてはなりません。裁きによって、ああこの方は偉大なんだなってことを理解するのではなくって、この方に救っていただいたものとして この方はなんと偉大な救い主かということを私たちは経験するものでありたいと思います。そして一足先に経験した私たちは、この方に信頼することこそ、この方に従うことこそ一番大きな祝福なんだよっていうことを伝えていくものでありたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、今日は9つの災いをすべてカバーいたしましたけれども、ファラオを見るたびに、なんと愚かかと、ここまで神様がやってくださってもわからないのかというふうに思いますけれども、時々私たちの内側にも同じ性質があることを認めざるを得ません。天のお父様、どうか私たちが素直にあなたの偉大さを認め、あなたの御言葉に信頼を置き、あなたに従うことこそが最も祝福された道なんだということを認めて、その道を歩んでいくことができるように、そしてあなたの偉大さをあなたに救っていただくことによって経験することができるように助けてください。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。